川村洋介です。穂坂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は穂坂さんが思う山梨、そして夢について伺えればと思います。まず穂坂さんが思う山梨ってどういう場所でしょうか？
山梨は、はい、まあ私のふるさとですね、うんうん、
やっぱり好きな場所ですかね？
いや、まあ好きですね。やっぱりもう本当に亡くなってもらっちゃ困るし、で元気なくなってもらっちゃ困るし、っていうような、もう本当普段は感じないですけど、やっぱり帰ってきてみたり離れてみたりすると改めて感じるところはやっぱそういうところですかね。
やっぱり好きになったっていうのは改めて自分が東京に就職した後とかそういう時ですかね？
そうですね、やっぱり、まあ、こう俯瞰的に見ることもできますし、でそうした時に日本の中での山梨の位置取りってこんなになったんだって初めてそこで知ることができますし、で戻ってきて、で肌で感じる部分の山梨もあってでそれをこうしたいああしたいとか、ここっていいやいいよねみたいな、そういうのをすごく感じることができるところなので、やっぱり自分の中ではベースになるところが 山梨なのかなっていうのは最近改めて感じてるところですね。
なるほど、はい。まあ、そんな山梨ですが、また移住されて初めて行ったこの丹波山村ですが、丹波山村はどんな場所でしょうか？
いや、いいとこですよいや本当にあそこは、はい、いや思いのほかやっぱ良くて、はい、もうやっぱり本当にあの大自然がたまらないですね。本当に山奥ですし、で山には山菜があり、キノコがあり、野生鳥獣がいて、で川を見れば、あれは多摩川の源流ですから、そこに綺麗な水が流れて、綺麗な魚が流れてて、魚がいくらでも取れるんですよ、
はい、
で水ももちろん美味しいじゃないですか、
はいはいはい、
あんな自然があるっていうのはやっぱり素晴らしいですよね。
今穂坂さんが一緒に仕事をされてる中で東京から来られる方もいらっしゃると思うんですが、
はいはいはい、
その方々の反応もそんな感じですか？
いや、もうそうですね、ああすごいとこだなって、まあそういった関連のイベントを、まあ昨日もお話ししたような、はい、シルさんのとこをやってると、はい、こんなところあったんだねっていうような印象を皆さんこう持って帰ってくれてるっていうような感じですね。
まあ、今お話しいただいたその狩猟とサウナ、
はい、
4月5月9月、まあ、数多く開催されてると思うんですが、
はいはい、
イベントをするのかなり労力いるじゃないですか、はいまあ、それだけじゃなくもう漁師体験だったり肉の解体精肉見学などいっぱいやられてると思うんですが、
はい、
この原動力ってどっから来るんですか？
なんなんですかねいやあんまり原動力っていうか、そうですね、普通に やってるだけなんですけど、まあ、まあやっぱりこうあそこの地に人がやっぱり来てくれるのがすごく嬉しくて、何なんだろうな、やっぱり山梨全体にもそういうイメージは持ってるんですけど、うん、はい、ここのホームに人をお招きするのが好きなんですかね、なんかそこで、はい、笑顔で楽しんでもらってたり、美味しいねとか楽しいねっていうような話をしながらお酒を飲んだりするのが大好きで、そういう光景を見るためにやっているような気もしないでもないですね。
じゃあもうまさに、
はい、
丹波山村の方 あの月曜日に伺った、
はいはいはい、
よってけしですか
ね。ああ、そうです、はい、よってけ飲んでけ食ってけ、は
い、その精神が
なんかね染みついちゃったもん
穂坂さんにももう染みついてる
いやでもあそこ本当にいいんですよ、そういう、まあ、やっぱ自然の話もそうですし、やっぱ人もいいし、でそういうのをやっぱり多くの方に知ってもらいたいんですよ。で山梨の人たちって多分大抵みんなそうな気がするんですよね、私もそうなんですけど、やっぱりシャイな部分が あるだけで、一本ポンと入るとすごく熱い人たちが多いし、親身に思ってくれる人たちも多いし、なのでそういうのを多くの人にやっぱ知ってもらいたいですね、はい。
今穂坂さんは丹波山村の魅力をいろんなイベント、はい、まあ、そして狩猟を通じて発信されてますが、丹波山村だけじゃなくどこの田舎でもやっぱり土地土地の魅力って発信できる魅力ってあるもんですかね？
そうですね、もう本当にそうだと思っていて、で狩猟とサウナなんかはまさにそれが目的でやっているので、丹波山村はたまたまその狩猟っていう文化があったから、それにサウナをかけただけ、で他の地域に行けば他の名産物があったり他の素晴らしい文化があったり、それにサウナを掛け合わせて今後展開をしていきたいっていうのが一応事業なんですよ。 でそれのようにですね、まあ、他の地域にも素晴らしい魅力がいっぱいあると思います、はい、
実際このイベント狩猟とサウナ過去3回開催されてますが、はいはい、この3回で合計大体もうどれぐらいの、
どうだろうな、まだでもその5、600ぐらいじゃないですかね。
でも5、600人の方が丹波山に来られてるっていうイベントですもんね、はい、
そうですね。
今までイベント打ってなかったらゼロだったものが、まあ、保坂さんこうイベントすることで600人の方が丹波山村に来て、は
い
はい、
いやもうおかげさまで結構まあ倍々で来場客者さんが増えてて、はい、前回なんかは結構いっぱい来てくださったんですけど、まあ、そう言っていただけると嬉しいというかでも実際は結構楽しいと思うのでリピーターの方がすごい多いんですよ。なんで喜んでもらえてるのかな、もらえたらいいなと思ってますけど。
保坂さんのこれからの夢ってありますか？
そうですね、まずは丹波山はあの一番関東で一番ちっちゃい村なんですよ。
あ、そうなんですね。
550人ぐらいしかいない、はい、でその関東で一番小さい村なんですっていう紹介をまずやめること、うん、だから関東で一番小さい村じゃなくなること。
あ、それはやっぱり移住含めて人口増やそうと。
まあ、あの増えることはないにしても、うん、もう減ることはやめたい、で、まあ、周りがこう変わっていくので、やっぱり今の生活基盤っていうのはまず確保したいっていうのはまず最初の目標ですね。でその後はやっぱり丹波だけじゃなくてその山梨全体といった時に、まあ、その移住をしたい人気ランキングみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
であれで市町村別とかになった時に、はい、まあ、1,2,3 独占みたいなっていうようなことが、まあ、できると嬉しいなって思いながら、まあ、今後ちょっと動いていきたいなと思うんですけど、はい、
あのぜひ保坂さんには丹波山村への移住者をどんどん増やしていただければと思います、はい。最後にあの丹波山村にまだ行ったことがない方、
はいはい、
そして、まあ、ジビエやっぱり癖があると言って、まあ、敬遠されてる方もいらっしゃるかと思うので、はいはいはい、そういう方に最後メッセージお願いします。
はい、丹波山村に来たことがない方は、はい、まあ、とにかくまず来てくれとしか言いようがないですよで来てみて味わってもらえれば、はいはい、あの丹波は本当に気に入ってもらえると思うんですよね。で人もいいし食べ物も美味しいし、で経過も綺麗だし、で、まあ、そこはもう本当に喜んでもらえると思います。とにかくまあちょっと遠いかなって思っても動いてしまえばすぐなので、まず来てみてもらいたいと。でそしてジビエっていうことに対して言うと、はい、これはまあ好き嫌いがあるんで無理はしないでいいと思いますけど、ただあの食べてみて敬遠してる方は結構驚くと思われます。あの本当に臭い硬いっていうイメージはもうほぼほぼないと思ってもらっていいですし、逆に言うと鹿独特の旨味というか香りというかが出てるお肉なので、うん、ぜひこれも一度試してもらいたい、丹波に来れば食べてます、うん、はい、
ぜひ一度丹波山村に行って、そして保坂さんが作ったジビエを召し上がっていただければと思います。
そうです
ね、はい、保坂さん今週1週間ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今週の放送及び過去の放送は番組のホームページから聞くことができます。最後に保坂さんの好きな曲欅坂46サイレントマジョリティをお送りします。保坂さん今週1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。